FM3 人が初めて FM ラジオをやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第6回目ですね。
はい、
はい、市川うらら FM83MHz より毎月第3水曜日23時から30分で お届けしております。はい、この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
どうした、さっきからなんかねちょいちょいキャラが降りてきてるね、
うん、怪しい人がいるぞ、ね、
いやちょっとなんか、甘い感じで言ってるなっていうね。甘髪
あ、そうそうそうそう、なんか、ね、ちょっと怪しかったよね、ちょっと
怪しいところ、うーん
だろうなと思ってた、
そう言ってて、危なかった、そう、ね、で市川うらら FM、
そうね、
そうです、
ラ行が怪しい時がある、
あなるほど
そう、まあそんなこんなで、
はい、
はい、もう、10月もうそろそろ後半に入りまして、
ね、そうだね、
ついにハロウィンが
お、
間近に
来てまいります。ハロウィンの月ですね。
はい、はい、あの渋谷が大変なことになる、
そうですよ、
時期ですよ。
皆さんちゃんとゴミ捨てましましょうね。
でもあれだよ、なんか騒いだ人たち、掃除する人もいるじゃん。
う
ん、
おしなきゃもうあそこはゴミの山だぜ。
そうだよね。
まああんだけ人がいたらね。
ね、
うん、ね。自分で出したゴミは自分で捨てましょう。
そう。
ということで、それが大事、
ね、
うん。なんかみんなコスプレとかしたことあります？仮装とか。
コスプレはしたことない。あでもね、
うん、
衣装を着るという意味ではコスプレしてるよ。
ああ。それはね、
うん、演者さんのね、
うん、
特権
ね、特権だよね、
そう、うん、ようちゃんは
コスプレ、
うん、
なんか すごい本格的なコスプレやったことない、なんかプリクラとかではある、
ああ、ね、
なんか衣装とか貸し出ししてんの、
あるあるある、
あるあ、
今いっぱいあるよ、アニメのコスプレとかめっちゃある、
そうなんだ、
それで友達と遊んでやってた、
最近はもうねプリクラ撮るにも男だけでは入れないからね、
悲しいね、なんかね、
女性専用ですって書いてて、
専用ってなんだ、
専用男もえ女の子の女の子、
あ無理無理、
そう女性専用フロアになってるの、
え
あのね
すごいな、
カップルでもダメっぽいところあるよ、
あそうなんだ、
男の人立ち入り禁止だから、
マジか、
うん、そうなんだ、
そんなことになってんだ最近、
そうだから本当よ場所によってはもう、全然、なんならちょっとこんなあるんだって目見ただけで
今すごいね、ヤスさんがねすごい目をしてたんだよ、
う
ん、
っていう顔をされるから、
うっそ、本当か、
いやでもね、そうだよ、うん、プリクラじゃなくてもねコスプレはできるから、う
ん、ああそっか、
なんかね、
え例えば、
例えば、
うん、コミケとか、
あコミケとか、
そうそうそうそう、
あいいね、ちょっとなんかやってみたい
ね、
えやってみたいの、
でも一回やった、
う
ん、お笑い芸人 の、
うん、
あのゴージャスさん の、
うん、
コスプレみたいのをやってあの友達の送別会で一回あのネタをやった、
なるほど、
そう、うん、まあ、そんな感じです、うん、
はい、
はい、じゃあ今日もこんな感じで賑やかにいきましょう、
はい、
はい、いきます、せーの、
スタートアップサンラジ、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
やっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナー、
イエーイ、
えい、はい、ということで、
はい、
早速入りますよ、本題に、
はい、わかりました、
今日のテーマは自己肯定感と問題の住み分けです、
うん、はい、はい、なんか分かった、
ね、いろいろ難しいかもしれないですけど聞いてください、
はい、はい、先生よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ということで、まあ、今日もね、なんか質問あったらどんどん質問してください、
はい、
はいはい、ということで、まあ、自己肯定感からお話ししようと思います、
はい、
まずこれのきっかけはアドラーの心理学のお話ですね、
なるほど、
まあ、いろいろ問題になったかと思います、嫌われる勇気、
ああ聞いたことありますね、
青い本ですね、
うん、
まあ、まあ僕何度か読んだんですけど、まあ、それで一番大事になっているのが自己肯定感、
うん、
まあ、これは何かっていうと、
うん、
まあ、書いて字のごとく自分を肯定すること、
うん、
っていうことですね、自分にプライドがあるとかポリシーがあるとか、うんうんうん、そういうことではなく、ただ自分が行ったことに対していろんなものを肯定していく、ただあの犯罪とかそういうことは別ですよっていう、
うんうん、
まあそうね、
そう
法律は大事だからね、
法律はちゃんと守りましょうと、
うんうん、
で、その自己肯定感っていうのは、
うん、
要するに今、まあ、僕らパーソナリティやってます、
うんうん、
まあ、仮に僕が噛みましたと、
うん、
うわ噛んじゃった うわなんでこんなところで噛むんだよ俺っていう自分を否定するんじゃなくて、ああ噛んじゃったなってもうこれ自己肯定してます。
おお、あそれでもいいんだ。
そう、ああ噛んじゃったな、じゃあ次気をつけようっていうのが自己肯定感です。すごい簡単に言うとね、要するに自分を否定しないで、
うんうん、
やったことは認めましょう、
うん、
けど次こうしましょうっていうのができるのが自己肯定感。低い人はそのスパイラルから抜けられずに、うわなんでかんなんだろう、ここのあれかな、ちゃんと台本が書いてなかったからかなとか、ちゃんと物事を組み立ててなかったからかなのかなみたいなっていうところをどんどん突き進んでいっちゃう人が自己肯定感の低い人です、う
ん、なるほどね。ヤスさんは今ちょっと噛んだけど、それもじゃあそのまま受け入れて
受け入れて
深く考えないってことですか。違ったみたいですかね。
なんか合ってるようで合ってない。
あそう
そう、まあけどそれが染みついていくと結局深く考えてないことになる。要するにそれをすることを別に考えてないから、自己肯定するっていうことを考えてないから、
ああそれがもう自然になっちゃうってこと
ね。最初はこう落ちるものをやったけど、うん、じゃあ次気をつけよで済ませるみたいな、う
ん
う
ん、
っていうのを意識しないといけないけど、慣れてくると別にそこの、
うんうん、
あもうその 1過程がなくなるみたいな、
もう省かれるから、もうそれスーって通るっていう
反射だね。
反射、うん、そうだからいろんななんかミスしてもうまくいってもあよかったじゃ
って終わり。
そう、簡単に言うと自分を肯定して自分の価値を自分で上げるだけだから、
うん、
ミスしたから価値が落ちるんじゃなくて、ミスしても別に自分は変わらないから。
あ、はいはいはい、
はい、
うん
という感じです。
はい、
それが自己肯定感です。
はい、
なので別にミスをしたから自分は価値がないんじゃなくて、ミスをするのも自分っていうふうに思ってください。
うん、はい、わかりました。
周りからお前は仕事いつもミスしてばっかりでうんちゃらかんちゃらって言われても、その人はただその人の価値観で話をしてるだけです。
うん、
その人は僕自身の価値観には関係がありません。
あー、ね、
はい、
なるほどね。
自己肯定感を持っている人はそれができます。
あ、
はい、あとこれが次につながる問題の住み分けのことですね。
問題の
住み分け、
住み分け、
要するにその上司が、まあ、ミス、僕が仮に何かミスをしましたと、
はい、
お前はいつもこうで、うん、ああだこうだああだこうだって言います。
うん、
で自分はそれを言葉を聞いて受け止めますけども、
はいはい、
それその問題をミスしたことは確かに自分の問題だけど、その前の話を持ってきて説教することはまた別の問題だよねっていうこと。
うん、そう、なるほどね。
そのミスに対して怒られるのは確かにそうだと、
うん、
ミスしましたもんって、
うん、
けどその前のミスの話を持ってこられても今その話と関係ないよねっていう。
あ、
なんかそれあの夫婦喧嘩とかにありそうじゃない。
ああ、なるほど、
男女の喧嘩であると思う、
うん、
そういえば昔さみたいな。
あ、
それを昔から、うん、から持ってきてもそれは過去のことだから、
うん、
過去のことを現在に持ってきても、じゃあそれをその時に解決しておけばよかったのに、それをなぜ今持ってくるのかっていうと、それを使ってその人を攻撃したいから、自分の分を晴らしたいから、う
ん、はいはいはい、
でもその問題の住み分けっていうのはそれはあくまであなたの問題、
うん、
で僕の問題ではない、
うん、
要するに自分が要するに何か相手に対して失礼なことをしました、
うん、
で相手が怒りました。けど自分、要するに自分自身が意図して何か失礼なことをしているかしてないかにはよるんだけど、したことに対して相手がどう感じるかは相手の問題であるわけ。同じことをしても他の人だったら別に怒らないかもしれないわけ。わかる、
うん、
そう。だから、まあ、自分が何かしら行ったことに対して相手がどう感じるかは相手次第、
うん、
だから要するに自分の言ったことがなんか意見が通る通らないとか、まあ、意見がもし通らなくてイライラして、うん、なんで分かんないんですかって言っても、うん、それは自分が向こうに言うことであって、
うん、
それを相手がどう感じるかは本当に相手次第なわけ。自分と同じ人間ではあるけど、自分自身ではないから、
うん、まあね、
そう、まあね、
なんか聞いてるとあれだね、アドロアさんはなんかもうなんかその人自身の中でこう完結するようななんか話っていうかのが多いのかな、
ある程度ね、
うん、
だから、まあ、僕がスーパー山本に何かお願いをしましたと、
うん、
でやってくれてありがとうは、まあ、大体いつも自然な流れじゃん、
うん、
でそれをもしやってくれなかったっていう意味で忘れててごめんとか、
うん、
すると僕は、うん、まあ、怒りやすい性格だったら、
うん、
なんでやってくれなかったんだよって言うとする、
うん、
でも、
うん、
お願いはしたけど、
うん、
やるかやらないかはスーパー山本の問題なんだよね、
あ
極端に言うと。それがどんな事柄であろうと、それがやんないとまずいことであっても、それをお願いした以上スーパー山本がやるかやらないかの話、本当に大事でやらなきゃいけないことだったら自分がやればいい話だけ、けどできないからお願いするんだったら、要するに心配だったらコンタクトを取ればいいし、あれやってくれたって、けどそれをもしやらずに相手がやってなくて忘れたっていうんだったら、うん、それは責められないよねっていう問題。
ああ、自分が頼んだんだからってことでしょ。
それを相手に期待しすぎるとしてくれなかったことに対して怒る、ここで問題の住み分けが起こる、
はいはいはい、
お願いしてやってくれるかどうかは相手の問題、
うん、
でそれに対して不安だからコンタクトを取って、それで分かったやっとくって言って忘れたっていうんだったらまだ、まだなんで聞いたのにやってくれなかったのとは言える、けどそれも要するに怒りをぶつけるんじゃなくて、聞いたのになんでやってくれなかったのって言えばいい話なんだけど、それを保護にされたって思った人は感情的になってなんでやってくれなかったのって言う、
はいはいはい、
けどその感情は自分がその人を攻撃したいために持ってきた怒りの感情であって、スーパー山本には直接的に関係があるわけではない、そう逆もしかり、っていう感じなんです、だから相手にお願いはするけど、信頼はする、信用はしても期待はしないっていうのが一応このアドラーの心理学、まあ、アドラーの心理学は基本的に人に信頼するんだけど期待しないっていう原則があって、そう要するに相手のすることを相手がしたことだと思ってそのまま受け止めるっていう原則が大体ある。
なんかこれ前回だったか前々回だったかもなんかちょっと話出たかもしれないけど、なんかやっぱこう人に期待しすぎるから、こうなんだろう、こっちのなんだろうね、こう失望とか怒りとかが出てきたりっていうのはあるよね。
ある、それが別に冷たいって思うんだったらその人はその手段を取ればいいけど、僕自身はその手段は取らない、それも含めてそれは問題の積み上げ、僕自身は その問題を僕はこの手段で解決する、あなたはその手段で解決すればいい、っていうこと、まあ、その本を完全に解釈してちゃんとできてるかどうかは別だけど、僕はその本を読んでそう感じたっていう問題、あなたはその本を読んでそう感じたっていうだけ、言葉にすると冷たいかもしれないけど、それが人間関係を築く上では割と僕は大事だと思う。そう、すればストレスも減るし、別に信頼してても期待してないから、やってなくてもあそりゃそうだよねで済むっていうこと。
なるほどね。
まあそう、そう言われてもな
っていうふうに、でアドラーはね、その心理学を得得するのに生きた分の年数そのまま使わないとそこまではいけないよっていうふうに書いてあるの。
なるほど。
要するにまあ、20年間それで生きてきたら、それを変えるのに20年間いるよっていう一応実践の心理学って言われてるんで。
なるほどね、
はい、という感じで、今日も堅苦しいお話をさせていただきました。
いやまた勉強になりました ね、
はい、ということで今回のやっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナーでした。
新コーナー会議、
イエーイ、低いな、
まあはい、男の子は声が低いですから。
そうだね、
声が低いんです
それ低すぎだな普通に行こうぜ
あれ
ということで、
はい、
はい、ですね、そろそろちょっと新コーナーもちょろちょろっと増やしていきたいということで、
そうだね、
はい、今日はですね、このワンコーナー使って、新しいコーナーなんか作ろうぜっていう、
なるほど、
会議を、
はい、
あれだね、第0回とはまた違う感じでね。
そうだね、
新コーナー会議です。
新コーナー会議です。
そう、さっきね確認したの。
そう、
新コーナー、直前だったね。
そうそう、新企画だとねまた相談になるからやめようっつって
ね何するか
新コーナー
分かんなかったけど、
そう、
うん、
新コーナー会議、
そう、はい、このなんかスタジオでねできることを考えましょう、
うん、なるほど、
そうですね、うん、そう、うん、演奏とかねスタジオ使うことになるからね、
そうだね、
うん、そうだね、
じゃあまあとりあえず一個ちょっとねあの僕考えてきたやつあるんで、
はい、持ち込み、はい、
はい、ちょっとそれをじゃあまあちょっと提案として出していこうかと思います。
ほ
う
ほ
う、はい、コーナー案のタイトルですけど、
うんうん、
ようこそサンラジ FM へっていう、
おお、なんかかわいい、
うん、でも何するコーナーかっていうと、
うん、
まあ、パーソナリティ3人いるんで、
はい、
3人のうち1人が、
はい、
まあ、ゲストに扮して、
はい
はい、ゲストっていう体で、
うん、
で、残りの2人が、そのゲストの方をこ
う、
う
ん、
おもてなしする、
なるほど、
っていうコーナーですね。はい、いろんな、ね、こう質問をしたりとか、
はい、
なんか話を掘り下げていったりとか、
うんうん、
はい、していくっていうコーナーです。
それはあれ、ゲストの人は何か自分とは違う人になりきるということですか、
うん、あ、そうですそうです。
ほう、
まあ、端的に言えば、
うん、
まあ何でもいいんです、動物でもいいし
動物
外国の方でもいいし、
へ
え、そう、
犬出てきた。
あ、今日のゲストの方は土佐犬の方です。
土佐犬
の、はい、
これ大丈夫、通じるかな。なんか、まあ、犬とかなんか、うん、あ、そういうことか、犬って
例えばバウリンガル的ななんか、
ね、あ、うん、なるほど
ね、
あ、
そうそうそうそう、
で違うんだ、
例えばそのおもてなしの出来不出来によって、
うん、
何、そのパーソナリティそれぞれに対してこうポイントがプラスされたりマイナスされたりして、
なるほど、
ほう、
で例えばなんか何ポイントなったらご褒美とか、何ポイントまでなっちゃったら罰ゲームとか、
なるほど、
ご褒美なんだろう、肉
え、米じゃないの
肉、なんかご褒美って言ったらなんか肉とか
あ、ステーキ的な
そうそうそうそう、
土佐健さんは何がいいですか、ご褒美。
ペリグリーチャム
ちょっとあれ、コーナー会議のはずなのになんかもう始まってんのかななんだろう、
あ、違った、
すごい順応が早いね、
うん、そう、なんかね、まあそんな感じのコーナーはどうかと思って、うん、
ああ、うん、いいと思います、
うん、ほらせっかくさ、やっぱり役者さん2人もいるんでさ、
なんでちょっとゲスっぽい声で、うん、役者さんもいるんですさ
まあね、彼の持ち込みですからね。
あ、そうですね、
そうそうそう、うん、だからなんかそういうのもなんかちょっといいかなと思って、
うんうんうん、いいと思います、
うん、
面白そう。
なんかどうですか皆さん、 あります、
新企画、
そう、なんか、
あ、違う、間違って進行な、
やめてくれ
あ、ごめんが、
踊るか、
ごめんごめん、
いや、いい、いい、いい、
踊んない、
今はいい、
あ、それおいおいね、
おいおい、
おいおいやろ、
それしばらく後だ
新コーナーね、
はい、
なんかいつも、うん、我々結構ゆるいじゃないですか。
あ、ゆるいね、
そう、ゆるさ売りです、そう、
ゆるさが売りじゃないですか、うん、なんかちょっとガチな話とかもう面白そうかなって。
あれ、さっきのコーナーで割とガチな感じだったけど、
あ、
まああれはなんだろう、一人で交渉っぽく喋ってるだけだからね
どういうガチさがいいの。
なんか例えば、
うん、
悩みとか、
あ、
悩みとかをなんか一人でこう悩むではなく、
うんうんうん、
ここに二、
うん、
人とかにとこう言って、
うん、
どう思いますかとか、そういうことありますかとか、
これってどうなの的な。
そうか、え、でもそれとはちょっと違くない、違くないかな、
まあ、あっちちょっとライトな感じでね、
うん、まあ、ね
やっていくから、
そうか、
確かにね、
バナナマヨネーズサンドね、
そうね、そう、前回のね、
そう、前回のね、
そう、
うん、
うん、
なんかそういう感じのガチ、
おお、なるほど、
ガチな話、
なるほど、
なるほどね。じゃあまあなんかおいおいリスナーさんからこうお悩みとか、
そうそうそうそう、
いただいて、
うん、うん、それも面白そう、ね、
うん、あれだね、なんかこうライトなものからちょっとハードなものまで、
ハードなものまでどうしよう、ハードなものとどんな
の、ハードなもの大丈夫、僕らで対応できる
最近ちょっと彼氏の DV がとか
それはもうすぐ警察に相談しろよってなれば
こちらの電話番号にとか言ってなんかそういうフリーダイヤル的な
もうそれさ110でいいよね、
110、うん、そう
なる
場合によってはね、うん、
うん、
あ、じゃあもうなんかね、何、旦那さんのいびきが激しいんですって、
ああ、全然
どうしたらでしょうとか、
うん、いいと思う、
うん、
そういう悩み、
あと子供の好き嫌いとかね、
ああ、
どうや、
ピーマンを食べないんですとか、人参がとか、
なるほどね、
わかんないけどね、
う
ん、
まあ例えば
好き嫌いの克服、
うん、そうそうそう、
あいいね、だいぶライトな感じで、
ライトだね、
うん、
うんうん、すごいね、さっきの重すぎだよ
確かに
まあそこまで、いやそれも警察案件だからあれだけど、
まあまあまあ、
そこ行かないぐらいまでだったらね、
うん、
あの恋愛の悩みとかさ、せっかく男女いるわけだから、
あそうだ
ね、確かに恋愛話したことないな、
うん、あそう確かに、
気になるね、恋愛事情なんだろう、
恋愛事情
他人様の恋愛事情が、
あそうそう、うん、気になるよ、
うん、
まあそうだね、そういうのもできるし、うん、なんかいろいろできるんじゃない、
うん、
なんかもっと違うと学校行事で 何やったら面白いんですかとか、
ああそういうのもいいね、
企画を考えてくれ的な、
そう、
なるほど、
お
こっちの企画じゃなくて
向こうリスナーさんの企画
を考えるとかね
なるほどね、でもそれもいいね、新しいね、
うん、
そ
う、確かに
他なんかなんかないかな、
うん、あと
新しいコーナー、
新しいコーナー、
うん、
ね、
うん、
そうだな、
あなんか、
うん、
なんだろう、私一回なんか違う番組でやったのは、
はい、
心理テストの回とか一回やった、
おお、あ心理テストね、
心理テストか、うん、なるほどね、
そういうのとかちょっと面白くない、
はいはい、あいいね、なんかちょっとクイズっぽい感じのやつ、
そうそうそう、で、うん、
いいね、
あのこうリスナーさんにもちょっと選んでもらったりとかして、
うんうんうん、
聞いてる人も楽しめるかなとか、
うん、
なんか2人の違う一面がこう心理テストで明らかになったりとか、
おっとやばい猫かぶってたのバレる、
そう猫があれえそういうのなんか
実は僕もなんです、
そういうのがねちょっと
土佐犬の方ですか
あれ早い早い切り替えが早い、さすがだわ、うん、
なるほどね、いいね、そういうのもいいね、
うん、そういうのもなんか、うん、たまにやったりすると面白いかなって、
うん、
一問一答やったけど、
あ
でももうちょっとこう細かいところとか、
あそうだね、
細かい中身とかね、
うん、基本自己申告制だったじゃん、
あそうだね、
そう心理テストってさ、
うん、
こうなんか掘り起こされる感じがあるから さ、そういうなんか面白さもあるかも、
うん
ね、そういうのもちょっとやってみたいかなって今ふと思った、う
ん、あとあれじゃない、せっかく声優2人がいて、
うんうんうん、
一般人とはいえラジオ
DJ が ね、 そうだね今や、
お、
う
んはい、
他の番組でもなんかご活躍されてるらしくて、
ね、
あどうも
ということは僕ら一応ね噛んだりいろいろしておりますけども、
うん、
文字を読むとか、
うん、お
なるほどね、
正確に読むってことですか、
そう正確に読んだりとか、
はいはいはい、
えそれ何、
絵本を読んだりとか、
あ
小説を読んだりとかっていう、
あなるほど、
それはただ単に読むってことですか、ゲーム形式的な話ではなく、
ゲーム形式でもいいし、要するに割とガチでやってもいいし、
あ
それは分岐で、
あなるほどね、うん、
なるほどね、
朗読的なやつ、
本当に芝居をしにかかるのかゲーム形式で読むのか、
うんうん、
それガチのやつかどうかっていう、
しかもそれをその時に原稿を渡して、
うん、
その瞬間から読み始めるとかね、
おっと
準備時間は1分、
は
あ、なるほどね、
それもそれで
読めない漢字は調べるみたいな、
お
で読み間違えたらすいませんって
えなんかなんだろう、それあれエチュード的なやつ、
ああ
なんか例えば設定だけ渡されてやるみたいなとか、
まあでもそれは絵が見えた方が面白いよね、
うん、
だからまだ朗読形式の方がまだ、うん、あとみんながしてそうなタイトルとかね、
うん、
の方が読んでて、うんまあ、リスナーさんは面白いかなまだ、
うんうん、
なるほど、確か
にね、
むしろこれ読んでくれとか、
ああそういうのもいいな、
まあじゃあその今出た中から何がどうなるかっていうのは、
ね、コーナー化がね、ま
あ、今後の放送で
放送次第で
勝手に明らかになると思うんです、
本当だね、
はい、
じゃあ楽しみにね、
はい、していてもらえればと思います、
はい、
はい、じゃあ、ここで曲紹介いきます、
い、
はい、今日はですねサカナクションさんで、はい、アイデンティティ、エンディングです、
はい、はい、あ、トソケンがまだいるわはい、
はい、あまあ、ゲストさんも招きまして、
ね、
はい、ですね、なんと前日10月16日が、
はい、
なんとようちゃんの誕生日だったっていう
ので、イエーイ もうちょっと楽しそうにやって落ちちゃうから
なんかね、昨日はちょうどインディーズナイトの3週目のね、
そうそう、
あの放送日ジャストだった
そうなんですよ。
なんか盛り上がったって聞きましたけど、
お誕生日会をね、やって、でその前あのこの放送の前ね、お誕生日の日には誕生日イベントなるものもやってもらって、
そうか、その内容はじゃあまあ今後、
そうですね、
イベントレポートが、
そうですね、
あるんですね、
あの軸の狭間ですね。
なるほど、
まあ、軸歪んでますから、
そう歪んでるから、ごめんなさいね。
なるほどね、じゃあその辺の話もちょっと楽しみにしてもらってて、
そうだね、
って感じですね。
2人からもお祝い、あ、今度かな、今度お祝いされるのかな、はあ、それは、はい、私はそれを楽しみにしてね、はい、トサケもお祝いしてくるのかな。はい、じゃあね、あの前回ね、ちゃんとお知らせできなかったので、今回ちゃんとね、お知らせ、サンラジのお知らせね、やろうと思いますので、
はい、
はい、この番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしております。インスタグラムはサンラジドットページで、メールは初めてサンラジ @gmail.com、こちらのメールのサンラジの3は数字の3でお願いします。
はい、
そしてツイッター、フェイスブック、公式ブログはサンラジ FM と検索してください。はい、でですね、いつも LINE アットも紹介していたんですけど、LINE アットはですね、やめちゃいました。ね、ということでね、これからはね、ツイッター、フェイスブック、公式ブログとかインスタをチェックしていただけるとありがたいです。
そうですね。
で、LINE アットはね、はい、また機会があればやるかな、復活するかなみたいな感じなんで、
はい、
まあ、それもね、あのこの SNS でねお知らせしていこうと思いますので、
は
い、
そうですね、
皆さん随時チェックをよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そうだ、聞き忘れてたけど、あのようちゃん、
何、
今年1年の抱負って何かある？
今年1年の抱負、嘘、マジでこのタイミングで、もうちょっと大人になるぞ。
なるほどね、はい、
なんだこれ
はい、よかった、なんか抱負が聞けて、はい、じゃあ今回も盛り上がったところで、そろそろお時間です。
はい、
はい、それでは次回も楽しみにしていてください。はい、じゃあ行きます、
はい、
せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。